こんばんは。はい、聖書スピリチュアルのさきです、聖書輪読会、今週はサムエル記第2の11章、ウリアの妻バテシェバというタイトルにしました。はい、あの有名なバテシェバさんが出てくるところですね。はい、今日も聖書を輪読していきましょう。はい、よろしくお願いします。あ、KK さんがもういらしてるけれども、もしあの参加できるようでしたらぜひどうぞ。もぐちゃん、こんばんは。
わ、
あ、もう今日来ないのかと思いました。
いやいや、なかなかね、つながはじずっと待っとったよ、もう5分前から。
本当？
うん、いつもこうよ。
おかしいね。
うん。
やっと、
やっと
つながった。やっとつながったね。うん、よかった、よかった。っていう、もう私のちょっと不安になってきてね。ちょっと中止して、
なんでかね、
中止して電話しようかと。
いやいや、なんでかねと思って待っとうよ、ずっと。
あ、本当。どんな風になんかこう、入ってくる感じなの？私、あんまりよくわからないんだけど、こう、なんていうの、 その人のチャンネルに行ったらこう、
うん、
入れるような感じだよね。もうすでにその
チャンネルをあのほら毎週してるのをずっとあなたが上げてるじゃない。あそこのコーナーに行って待っとうわけよ。
あ、はい、
その一番上に赤くポンと出るけんね、赤い字でね、
うんうん、
あ、来たと思って参加ってするわけ。
あ、なるほどね。
それが時間がなかなかあの
来ても出てこないっていうことね。
うん、5分前から待ってるけどね。
やっぱり、いや、5分前、9時前5分ってこと？
そうよ。
わあ、で、その時はまだ私、始めてないから多分出てなかったんだね。
ずーっとだっけん、それからず
ー始めたかな。
ずーっと待っとうとよ。
あ、ほんと。うん、まあ、ちょっとやっぱり5分前にもう、開けとかないと。
いや、5分前じゃなくていいよ。まあ、でじゃなくてもいいけどね、うん、出てくるのが遅い、なんだか知らんけど。
なるほど、わ、うん、かりました。
はい。
ありがとうございます。参考になりました。はい。ということで、はい、
うん、
今日は、
はい、
サムエル記第2の11章、
はい、
を読みたいと思います。
はい、出してます。
はい、はい、それでは、
はい、
もぐちゃんからね、はい、読んでください。
はい、はい、11章、
はい。
年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ち負かし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。
ある夕暮れ時、ダビデが床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。
ダビデは人を送ってその女について調べさせたところ、あれはヒッタイト人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバです。との報告を受けた。
ダビデは使いの者を送ってその女を召し入れた。彼女が彼のところに来たので、彼は彼女と寝た。彼女は月の者の汚れから身を清別していた。それから彼女は自分の家に帰った。
女は身ごもった。それで彼女はダビデに人を送って告げた。私は子を宿しました。
ダビデはヨアブのところに人を使わして、ヒッタイト人ウリアを私のところに送れと言った。ヨアブはウリアをダビデのところに送った。
ウリアがやってくるとダビデは、ヨアブは無事でいるか、また兵たちは無事か、さらに戦いはうまくいっているかと尋ねた。
ダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、 王からの贈り物が彼の後に続いた。
しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家に帰らなかった。
ダビデに、ウリアは自分の家に帰らなかったという知らせがあった。ダビデはウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。
ウリアはダビデに言った。神の箱も、イスラエルも、ユダも、カリオに住み、私の主人ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私が家に帰り、食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。
ダビデはウリアに言った。今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。ウリアはその日と翌日、エルサレムに留まることになった。
ダビデは彼を招いた。彼はダビデの前で食べて飲んだ。ダビデは彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って、自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。しかし自分の家には下っていかなかった。
朝になって、ダビデはヨアブに手紙を書き、それをウリアに託して送った。
彼はその手紙に次のように書いた。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。
ヨアブは町を見張っていて、その町の力ある者たちがいると分かっている場所にウリアを配置した。
その町の者が出てきて、ヨアブと戦った。兵のうち、ダビデの家来たちが倒れ、ヒッタイト人ウリアも死んだ。
ヨアブは人を使わして、戦いの一部始終をダビデに報告した。
その時、ヨアブは使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終えた時、
もし王が憤ってお前に、どうしてお前たちはそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか。
エルベシエテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか。一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて、テベツで彼を殺したのではなかったのか。どうしてそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にましたと言いなさい。
使者は出かけて行き、ダビデのところに来て、ヨアブの伝言をすべて伝えた。
使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。
城壁の上から射手たちが、あなたの家来たちに矢を射かけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にました。
ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言いなさい。このことに心を痛めるな。剣はこちらのものもあちらのものも食い尽くすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃し、それを全滅させよ。あなたは彼を力づけなさい。
ウリアの妻は自分の夫ウリアが死んだことを聞き、自分の主人のために痛み悲しんだ。
門が開けるとダビデは人を遣わして彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり、彼のために息子を産んだ。しかしダビデが行ったことは主の御心を損なった。
アーメン。はい。もう読んだ通り。読んだ通りなんですけども。ダビデもなんかやっぱりダビデともあろう人がね、なんかこうちょっとっていうか大変なことになってしまったわけですけれども、最初の年が改まり王たちが出陣する時期になったっていうのは、この間も言ったけど雨季から乾季になったっていうで、こう地面が乾いて戦争ができる状況になりましたっていうことで、なんか春が来た、春が冬から春になりましたっていう時らへんなんだそうです。はい。で、そういう時期で、ダビデはその将軍であるヨアブね、ヨアブって甥っ子でもあるんですけども、ヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を、アンモン人をこうと戦うためにね、全軍を送りましたと。でアンモン人を打ち負かしましたと。そして、ダビデは戦場じゃなくて、ダビデ自身はエルサレムに留まっていました。ヨアブはだから今ここにいないんだよね、エルサレムにね。っていう、こう、舞台設定っていうか、そういう状況なんですよね。そして、ある夕暮れ時に、ちょっと昼寝してたんだろうね。ここから起き上がりってこと。で、王宮、もう立派な王宮ができてるのに、そこを、の屋上を、見ていました。すると、一人の女が体を洗っているのが、見えたんですね。高いところから、屋上から。で、なんかその、中庭みたいなところで、こういう体を洗うような、こういう、そういうところがあったのかもしれないけど、それが多分そのね、体をあらわにしてるから膜かなんかで多分囲ってたかもしれないけど、上からだから見えたんだよね。どういう状況かわからないけど、その膜がね、風でふわってなったのか知らないけど、でそれが、その女性が非常に美しかったと。で、
相当美しいっちゃろね。
相当、わからんけど、ダビデの好みだったんだろうね。で、それがさ、どのぐらいの大きさに見えたの、どのぐらいの距離感だったのかちょっとわからないんですけど、それ見えたと。で、そしたら、人を送ってその女性が何者かを調べさせたと。そしたら、人妻だったんですね。その人は。ヒッタイト人、ウリアっていう人の奥さんで、バテシェバ、エリアムの娘、バテシェバ。ヒッタイト人、ウリアの妻、書いてあるけど、ヒッタイト人っていうのは、イスラエル人じゃないんだけど、ヒッタイトっていうと、ちょっと適当なこと言ったらあれだけど、トルコとか、今で言うトルコとか、シリアかトルコとか、あの辺のに、ヒッタイトっていうところだったらしくて、そこの、出身者なんだけど、回収者って言ってね、回収したユダヤ教徒。もともとその、イスラエル人では、ユダヤ人ではないけれども、神様を信じ、ユダヤ人が、の信じている神様を信じている、信じるようになった人ってことだよね。で、今、 まあ、ダビデの部下っていうか、まあ、直接のこのウリアの上司はヨアブ、うん、将軍であるヨアブなんだけど、
うんうん、
まあ、その今はこのイスラエルに仕えている兵士として使えている人ね、うん、ウリアっていう人はね、うん、でちなみにですけどウリアっていう名前は主は私の光っていう意味があるんだって、
うん、
なんかねウリヤっていうのヤっていうのは神様っていう意味があるんだよね。ヤハウェとか、うん、ヤっていうのは神様を表す、単語というか言葉らしくね、あのユダヤ人の人の名前っていうのはこうみんな意味があるんだよね。
うん、
主は私の光っていう、こう意味合いがあるそうで、でこのバテシェバさんもおそらくここには書いてないけど、おそらくやっぱりその元々のイスラエル人じゃなくてウリアと同様にヒッタイト人じゃないかっていう説があるそうです、うん、でこの人もやっぱり改宗ユダヤ教徒、
うん、
あのシリアとかねトルコら辺の人ですっていうことですよね。でバテシェバっていう名前も普通に今もバテシェバさんっているんだってイスラエル人に、うん、普通にある名前らしく、バテシェバっていう名前の意味はバテっていうのは娘、
うん、
娘っていう意味、バテっていうのはね、でシェバっていうのは誓いとかいう意味らしくて、うん、誓いの娘、誓いの娘とかいう意味になるらしいです、バテシェバってね、うん、で、このうん、まあウリアの奥さんであるバテシェバさんということが分かったと。で、うん、ダビデはその使いの者を送って、
うん、
補正を呼んだわけですね。でウリアはいないんですよ、うん、戦争行ってるから、
うんうん、
ね、でヨアブもいないんですよこの状況でね。で、うん、いない、ご主人がいない隙にこうダビデは呼んだわけですね。で、
うん、
王様の召しなので断ることができないよね、うん、だからそのバテシェバが悪いとはここでは言えないと思う、
うん、
しょうがないから言った、うん、そしたら、うん、なんとあのに肉体関係を持たれてしまったわけです、
うんうん、
もう力ずくだと思いますけれども、うん、でこのそのバテシェバがなんでこう、まあ、おそらく中庭で体を洗ってたかっていうと、女性のその生理が明けると、うん、そういってこう体を清めなければいけないっていうその立法がの決まりがあって、それをとってやってたわけですよね、体をこう、
うん、
あのきれいにしましょうと、
うん、
で体をきれいに洗い流してるっていうことは生理が終わったんだなっていうふうなことがまあ分かるわけですよね。ダメだって分かるわけです。っていうことは生理が終わったってことは妊娠できるってこと、妊娠しやすい体、
うん、
妊娠できる状態になってるってことがそれでも分かるらしい。うん、それで、もうなんとすぐ身ごもってしまったわけですね。
うん、
でそして、ダビデに使い送って妊娠しましたということを報告しましたと。それでダビデはやばいと、バレると、
うんうん、
バレると、だってこれはもう大きな罪なんですよね、
うん、
人の妻を取ったってことはもう大きな罪なので、うん、この人たちにとってはね大きな罪なので、それをなんとかごまかそうとダビデがするわけですよね、うん、それでヨアブのところに、その戦場にいたねヨアブのところに、
うん、
でヒッタイト人ウリアを私のところに送れと言いましたと。でその戦場からそのウリアが帰ってきました、
うん、
でウリア帰ってきたら、まあそのヨアブは無事でいるかとか、兵はどんな状況だみたいなことを、うん、聞きました。そしたら、そしてさらにダビデは家に帰って、
うん、
足を洗いなさいみたいな、とにかく家に帰れっていうことですよね、
うん、
でどうしてこういうふうに言うかっていうと、その要するに自分との間に妊娠したってことが、うん、をごまかしたいわけですよね、
うんうんうん、
だからもう
そうね、
速攻でもう返して、要するにその家に帰ってウリアとバテシェバの間の子供っていう風な感じにごまかしたいわけですよね、
うんうん、
なので、まあ、そういう風に言ってさらにその贈り物をね、
うん、
なんかウリアもなんでだろうって思ったと思うんですけども、あのそのいきなり戦場から呼び戻されて、そしてダビデと会見して、そして、帰る時にそのいろんなね、あの、
うん、
お土産を、ま、お土産まで ついてきたわけですよね、
うんうん、
ところがウリアはすっごい真面目な人で帰らなかったんですよね、
うんうん、
帰らなかった。で他のその家来たちと一緒に、ね、
うん、
眠ったわけですね、宿営みたいなところで、
うん、
王宮の 門の辺でね、門のあたり、うん、外で寝ましたと、自分家に帰りませんでしたと。でその帰りませんでしたよっていう知らせを受けて、
うん、
ダビデはまたウリアを呼んで、なんで家に帰らなかったんだって、家に帰ってもらわないと困るわけですよね、
うん、
でも言えないよね、うん、そんなことダビデは罪を犯してるから、
うん、
でウリアはね、神様の箱、神の箱もね、この時点でまだほら、あれがないから、神殿とかないから、
ね、うん、
神殿もない。で、その神の箱っていうのは、どこにあったかって、この、今、そのダビデの時っていうのは、すごい特殊な時で、
うん、
その、要するに、いわゆる、その、神様がこういう風にしなさいっていう幕屋の中に、うん、もう神殿みたいな幕屋ね、うん、出エジプトの時からある神様がこう規定されて、うん、こうしてこうしてこうしてみたいな、あれは、エルサレムには ないんだよね、どこにあったって、うん、エルサレムにはないので、今神の箱は、まあ、エルサレムに今箱だけ持ってきてる状態じゃない、ダビデが持ち込んで、うん、だから、うん、まあ、ちょっと簡易的なテントみたいな、そういう簡易的な幕屋のところに収めてあって、うん、ちゃんときちっとした、なんていうかな、王宮にはないわけです、王宮というか神殿の中には、うん、はこの時点ではなかったわけですよね。だから神の箱もね、うん、イスラエルもユダも仮用に住んで、
ね、うん、
私の主人ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で野営していますと、みんなも野営している、仮用に住んでるんだと、きちっとしたね、うん、住居に住んでないと、神の箱ですらね。それなのに私が家に帰って食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうかと、
うん、
ね、そんなことはいたしませんと、うん、あなたの魂の前に誓いますとまで言ってますよね、
うん、
うん、もうものすごい真面目な人なんです、もう立派な人なんですよね、うん、ウリアは。そしたらもうダビデはもう、あ、こいつはもう帰らんなと思って、で明日になったらあなたを送り出そうということで、そのウリアはその日と翌日エルサレムに留まりましたと。でさらに今度は、彼はそのまた招いて、でウリアを酔っ払わせたわけですね、散々もごちそうを食べさせて、
うん、
ね、それでも自分の家には帰りませんでした。うん、もう何度もやったんだよね、
うん、
何度もトライしたけど帰りませんでしたと。そしてじゃあもうダビデは今度はヨアブ、自分のそのね将軍であり甥っ子であるヨアブに対しての手紙を書いて、それをウリア自身に持たせたんですね、
うん、
ね、で、なんて書いてあるのかってことはウリアは開けてみないよね、この人真面目な人だから、うん、とんでもないことが書いてあった、うん、ウリアを激戦の真正面に出して、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよと、 ね、その手紙を自分を殺す命令のね、
うん、
その激戦の真っただ中に置いて、もうあとはもう撤退して、
うん
うん、ウリアが死ぬようにせよっていう、こう命令の手紙をウリア自身に持たせたと。
うん、
で、ヨアブは、さあ、じゃあその手紙を受け取ったヨアブは、町の力ある者たちがいると分かっている場所にウリアを配置しました。そして、その町の者たちが出てきてヨアブと戦いました。兵のうちダビデの家来たちが倒れ、
うん、
ヒッタイト人ウリアも死んだ。って書いてあるから、私ずっとこれ、ここの話は、その、まあ、ダビデがそういうふうに命令して、彼だけを残して、あとみんな帰れと。
うん。
退いて。そして、彼一人だけが撃たれるようにしなさいっていうふうな命令だったわけよね、うん、手紙はね。
うん、うん。
だけど、ヨアブはその通りにしてないみたいです。
うん、そうね。
うん。で、まあ、力がある人たちがいる場所にウリアを配置はしているけれども、
うんうん、
ダビデの家来たちも倒れてるんですよね。だけど、うんうん、みんなこの人を一人にして引き下がったわけではないみたいですね。
うん、
どうも。だからダビデの言ったようにはしてないみたいですね。で、ヨアブは今度人を使わして戦いの一部始終をダビデに報告しました。そしてその、死者にね、対して、
うん、
その報告するね、死者に対して、もしね、王が生き通って、ダビデが生き通って、なんでそんなお前たちは町に近づいて戦ったのかとかね、城壁の上から、いかけてくるの知らなかったのかっていうふうに。で、エルベシェテの子、アビメレクを撃ち殺したのは誰であったかって、これなんか、エルベシェテっていうのはギデオンのことみたいです。四式ってあったじゃないですか。
うん、うん。
そんな時代の。あの時のなんかそのエピソード、その時の、まあ、教訓みたいな感じで、まあ、その女性がね、城壁の上から引き薄の石を投げつけて、うん、殺したっていう、そういう、こう、話があって、で、その、城壁に近づいて、町に近づくってこと、城壁に近づくってことですよね。周りが、その町っていうのは、その城壁に守られているんでしょうね。うん、で、その、近づいて、なんでそういうことしたんだっていうふうに、こう、もし、王が怒ったら、
うん。
そしたら、あなたの家来、ヒッタイト人、ウリアも死にました。というふうに言え、というふうに、
うん、
そうやって、ヨアブは死者に言いましたと。で、死者はダビデにヨアブの伝言を全部伝えましたと。ところが、ダビデは怒らないで、怒らないで、このことに心を痛めるなと。
うん、
要するにウリアが死ねばいいわけですよね、この人。他の、ね、まあ、部下たちも死んでるっていう報告で、
うん、
まあ、ヨアブは、ダビデが怒るかなと思ったんじゃない？だから、そういうちょっと、まあ、なんかヨアブは、要するに、ダビデがその、罪を犯してるってことは分かってるわけですよね、ヨアブはね。
うん、
おそらくね。で、
うん、
だから、ヒッタイト人ウリアが死んだっていうことを言えば、ダビデはその怒りを向けないであろうっていうふうに思ったんだろうね。
うんうん、
と思います、多分。そしたら、ダビデはそのヒッタイト人ウリアも死にましたっていうところまで聞いたら、剣は、こちらのものもあちらのものも食い尽くすものだと。戦争っていうものはね、うん、どっちも双方死者が出るもんだよと、
うん、
で、あなたは町を一層激しく攻撃し、それを全滅させよう、
う
うん、ヨアブのことを力づけなさいみたいなことをねまで言うわけですよね、
うんうん
うん、ダビデはね、まあ、ヨアブ、うん、ヨアブじゃない、ウリアが死んだから、
うん、
よかったなって思ったのかもしれない、
うん
ね、でウリアの妻であるバテシェバはね夫が死んだってことを知って悲しみました、
うん、
はい。で、もが開けるとって書いてある、もが開けるとっていうと、うん、もって大体7日ぐらいもに服するらしいです。7日だったかな、うん、7日ぐらい適当なこと言ってますけど、うん、7日ぐらい、うん、そのもはね、そのご主人が亡くなった場合はね、うん、でダビデはまたバテシェバのところに人を使わせて、今度はバテシェバを自分の家に迎え入れましたと、妻にしました、うん、彼女は彼の妻となり、息子を産みましたと、はい、しかしダビデが行ったことは主の御心を損ないました。神様は、うん、怒ってるんだよね、
だ
ってやったことに対してね、
うん、
ちなみにダビデの名前っていうのはダビデっていう意味は愛された人っていう、もう本当に神に愛されている人っていうこうね意味が、うん、本当に名前の通りダビデは神様にすごく愛されている人なんだけれども、こういう罪を犯してしまいましたっていう話ですね。でなんかそれこそこのなんでそのダビデがこういうふうにちょっと常軌を逸するようなことをしてしまったのかっていう話になるんだけど、まあ先週もね、
うん、
ちょっとお話が出てましたけど、そのダビデもちょっとすごくイケイケ状態で何でもこう神様によってね、すごく守られて、
うん、
ちょっと気が抜けてるような状況だったかもしれないし、
うん、
そしてこの、ね、ちょうどその自分 の, その 部下であるそのヨアブとかね、
うん、
そういうちょっとそういう人たちがこう戦場に行ってて、うん、自分はその地元に残ってて、
うん、
ちょっと気が抜けてるというか、そのまあ やかましいというか、そういう人の目がなかったっていうのもあったかもしれないけど、まあとにかくどういうあれかわからないけども、でもやっぱりダビデの中にもやっぱダビデも人間なので、
うんうん、
ダビデともあろう人ですけれども、彼のやっぱりその弱いところ
うん、
っていうのがやっぱ女性にやっぱり弱いんだろうなっていうなのは、
うん、
なんか名誉欲とかね、金銭欲とか、うん、そういうのあるけど、ダビデの場合はやっぱ女性にやっぱ弱いところがあったのかもしれないよね。いくらそのなんか、うん、お金を積まれてもあんまりなびくような人じゃないと思うんだけど、その女性は多分好きな人だと思うんですよね。もうすでに奥さんいっぱいいるからね、この時点で、
うん、
それ自体はあんまりその、イスラエルの人たちの立法から照らし合わせると、そのいくら王様とは言っても奥さんが複数いるっていうのは神様は本来好まれないじゃないですか、
うん、
ね、もともとね、うんうん、なのにその奥さんもすでに何人ぐらいいたっけ、6人ぐらいいたっけ、ちょっとこれも適当なこと言ってはいけませんけどもうね、すでにいっぱいいましたよね、
うん、
で子供も結構いましたよね、すでに、
うん、
で、そしたらこの、その中川先生がおっしゃってたのが、まずこのそのなんていうかな、神様自体が多分試練みたいな感じで誘惑するっていうことは絶対神様は誘惑しないんだって。神様は誘惑とかそういうことはしない、
うん、
だけどやっぱその人間っていうのはやっぱりそのね、ダビデじゃないや、アダムが 罪を、最初に罪を犯して、人類のその代表であるアダムがね、罪を犯して、自分が、自分を中心に考えて、神様の言ったことじゃなくて、自分を中心に考えるっていう、その、まあそういうふうな結果、そういうふうになりましたよね。で、それ以来、その、人間の中、人間ってこの世界の中にこの罪というものが入ってきて以来ね、やっぱその人間がその自分の判断、自分で神様のその言いつけじゃなくて、その自分を中心に考える、自分を価値基準の中心に置くっていうような、そういうなんか罪の性質っていうのが入ってきて以来、その例えばそのなんていうかな、そのダビデのそういうこう欲望ね、欲望がその、まあ、誘惑を呼び寄せたともいえ、自分の欲に惹かれてね、でじゃあ悪魔はどういう立場かっていうと、その罪をね、責める、あサタンっていうのは、悪魔っていうのはその罪を責める、お前ああいうことしたよなみたいな感じでこう罪を責めたり、あるいは神様に言いつけたりするのがね、サタン。そしてまあね、なんかこうサタンが悪いとか悪魔によってこの導かれたっていうより、そのまあそのダビデ自身にそういうやっぱ欲望があって、でその例えばその裸の女性を見るっていうのは誰しもあるわけじゃないですか、そういう誘惑っていうのはね、今だって例えばね、今だとどうかな、インターネットとかでそういうこう、あのね、あのいやらしいサイトを見てしまう、たまたま見てしまうとか、っていうことは多分誰でもあるけれども、それを凝視するんじゃなくて、パッとこう変えるっていうか、それを見ないようにするっていうよね、っていうことも人間にはできるけど、ダビデの場合はその女性の裸をこう凝視したわけですよね。それからもう離れられなくなったわけですよね。まずそれが第一段階。そういう罪みたいな、罪のその引き寄せ、例えばさ、お金がすごい好きな人だったら、そのね、自分稼いでないんだけど、そのお金がバッとこう目の前に出された場合、だからすごい大金が入ったカバンを見てしまったっていうところで、それをこうで周りに誰もいない、あ自分のものにできる、寝言はできるっていう風にね、それこれに集中してしまうじゃない、それもう見なかったことでパッという風な切り替えを本当はすべきなんだけど、それから離れられなくなってしまってるっていう状況ね、まずね、そしてそれから次の段階で、今度はその女性についてこの調べさせるというね、もうさらにこう踏み込んでしまった、でさらに実行に移したっていうね、女性をこっちに自分のそのね、権力に物を言わせて女性を招き入れたっていうことですよね、っていうことで、もう自分のその欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されたっていう状況ですよね、はい、でもうウリアをね呼んで、その自分がその妊娠したっていうことを隠すために、もうウリアをね、何としてでもね、こうバテシェバのところに帰らせようとしてね、そして、既成事実を作ろうっていう風な感じで取り繕ろうと一生懸命するんだけど、まずそれもね、うまくいかなかったっていうところで、今度は、じゃあウリアを殺すっていう感じで、もうどんどんエスカレートしていってるっていうのが、本当痛々しいっていうか、もう本当に悲しい結果を生んでしまいましたけれども、この、で、ついにはね、そのウリアは殺されてしまってね、そしてしかもヨアブは、そのダビデからのね、その手紙でそのウリアを前線に出してみんな退いてウリアを一人を殺す戦死させろっていう命令 だったんだけど、その通りはしてないよね、ヨアブね、うん。っていうことは、ヨアブも、ダビデに不信感っていうか、ちょっと見下してる、見下し始めた、うん、とも言えるんじゃないかっていう話、うん、
うん、
もう言うこと聞いてない、もうちょっとなんていうかな、すごいこうダビデっていうとこう清廉潔白でね、もう、うん、すごいなんかこ う, うもう上の人みたいな感じだったのが、もうヨアブの気持ちがもうちょっと離れてきたのかなっていうような、ね、ダビデが言った通りにしてないっていうところを見てね、うん、でウリアは死にましたって言っとけって最後にね言ってるってところも、やっぱりそのダビデの罪を見抜いている、もう噂はもう、うん、おそらくみんな言わないけど、もう噂はね、うん、もう知れ渡ってるでしょうね、
うん、
ウリアがいない間に、
うん、
ダビデがバテシェバを招き入れてたよっていうのは、もうそうやってダビデが直接じゃなくて死者を使わせたりしてるわけだから、
うん、
ね、バテシェバを招き入れる、それはもう知ってる人は知っているってい う, もう状況だったんでしょうね、
うん、そうね、
うん、だから結局その、ダビデの招きにを受けて、もうダビデの王宮に行ってバテシェバは、その時点では行ったこと時点ではそのバテシェバには罪はないと思うんだけど、もうしょうがないからね、
うん、
だけど結局その実際にその ダビデとの間にその肉体関係を持ったっていう時点で、もうダビデもバテシェバもどっちもそういう姦淫の罪っていうことですごい大罪なんですよね、
うんうん、
大きな、うん、で、結局その、門が開けてすぐ彼女を自分の妻にしたと、迎え入れたっていうことは、彼女は彼の妻となったっていうことだけど、後、うん、代その後だいぶ経って、結局ユダヤ人ユダヤ教では再婚はね、その90日間離婚して、うん、離縁された後はその90日間、は再婚できないっていう風なね、
うん
うん、まあ規定ができたらしいです、まあ、この時点ではなかったんだろうね、
うん、
ご主人が亡くなった、それどういうことかっていうと、結局その誰の子かわからないっていう、
うん、
で日本も確かそうじゃなかった？
そうそう、
ね、女性男性はすぐ再婚できるんだけど、
うん、
民法で、100日間は再婚禁止っていう、
うん、
法律があったと思うんですけど、日本もそうだったなと思って調べたんですけども、なんと、うん、私知りませんでしたけど、2024年っていうからもう本当に最近ですけどね、令和6年4月1日から、民法が改正されて、
うん、
女性の100日間再婚禁止っていうのを撤廃されたそうです、知りませんでしたけど、以前はそうでしたよね、女性、それの理由は、子供がもし妊娠してた場合、子供が誰の子かわからないからっていうことなんですけども、うん、でもなんかその男女平等っていうね、まあ、名のもとに、うん、その男性はすぐ、再婚できるのに女性はできないっていうのはおかしいっていう、まあそういう話になって、まあそういうふうに今な、ね、いつまにか変わっていたみたいなんですけども、
今はもう検査したら分かる、
そうなんよ、今はもう、うん、DNA 検査がをしようと思えばできるからね、それで、うん、もうはっきりしたことはそれ科学的に分かるようになったし、あと、うん、そのダビデの時代っていうのは基本的にその、結婚するまでは絶対にそのなんていうかな、その例えばその婚約者と、
うん、
婚約者とその性的な関係を持つとか、 結婚前に、婚前に交渉があるって、男女の交渉があるってことは、絶対にあってはならないことだったからね。だから、それで分かった、ある程度分かったと思うんですけど、これ誰の子供かってことがね。
うん
うん、だけど、まあ、うん、ダビデは、ダビデの時代っていうのはもうそういうことが、まあダビデの時代はっていうか、まあダビデはもう王様だからね、どうにでもできたんでしょうけども、まあ、それは神様の御心に反していましたっていう話です
よ
ね。うん。で、この罪なんですけど、ここだけでは終わらなくて、まあこう読んでいくとわかると思うんですけど、この、結局その子供生まれたみたいですけども、
うん、
まあ、この罪の報酬っていうかね、罪の結果、うん、もう いろんなところに波及していくんですね。
そう、
うん、悪影響が、
うん、
悪影響が。で、なんかその聖書のなんか罪っていうのの考え方っていうのが、なんかすごく罪っていう概念っていうか、罪の影響みたいなっていうのが、うん、なんか、まあ、その話すると長くなるし、なんか私もよくわからない部分もあるんですけれども、ただその、出エジプトかな、
うん、
出エジプトってあったじゃないですか。
うん、
あの中に、の34章に、こういうふうな、神様の言葉としてね、主はモーセに言われたっていうところから、その、まあ、神様のね、言葉として、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きをと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に三代四代に報いるものであるっていうふうに書いてあるんですけれども、うん、なんかこれだけ読むと、あ、その恵みですね、神様の恵み、神様を信じた恵みっていうのは千代に及ぶっていうことは、子子孫孫までね、その恵みは影響する、すごいこう神様の恵みはその人だけにとどまらずね、その子供や孫までずっと続くぐらい神様の恵みっていうのは大きいっていうのはここでわかるし、だけど罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に3代4代に報いるものであるっていう、ここの解釈を前習った時に、これなんか親の因果が子に報いみたいなねえ、なんかそういうふうに、うん、捉えられる人もいるかもしれないけれども、まあ、実際そういうふうに言ってる方もいるかもしれないけど、私が中川先生に習ったのが、そういうことじゃなくて、悪影響、罪によるその父親のその悪影響っていうのが、この子供とか孫にまで及んでいくんだよっていう、その例えばよ、例えば、うん、そうね、例えばすごく お酒でこう暴れるようなお父さんがいたとするじゃないですか。
うん、
うん、そしたらなんかこうその子供もそれが、まあそれを反面教師としてできる子供もいるかもしれないけど、それが当たり前と思ったら、なんか自分も同じようなことしてしまうとか、あるいはその子供を、例えば、なんていうかな、子供に対してすごくね、なんか暴力を振る、親がいたとして、でやっぱりそのすごくその影響を受けて自分も同じようなことしてしまうっていう悩みを持っている人とかもいるじゃないですか。そういう感じで、なんかこう、うん、なんていうかな、うん、その罪がそのずっとその なんていうかな、呪いのように呪いのように続くっていうより、うん、その、うん、その人のその悪い行いをしていた、親が悪い行いをしていたっていうことがやっぱり子供とか孫にの代まで影響がいきますよ、
うん、
っていうふうに捉えた方がいいっていうようなことをおっしゃってたかな。うん、だから呪いのようにずっとそのずっと続くっていうよりその悪影響ね、その悪いことをしているっていうことの悪影響が、うん、でやっぱダビデがそういうふうに、近親相関をして、近親相関じゃないね、間違った、ごめんなさい、ダビデが、姦淫の罪を犯して、要するに人の、うん、人の妻を寝取ったということですね、
うん、
で妊娠までさせたっていうその影響っていうのが、あ、その自分のその子供とか孫にもやっぱ悪影響を及ぼすし、あと、
うん、
ヨアブって、ヨアブっていうその、まあ、ヨアブ自身が甥っ子だけど、それに対してもやっぱりいい影響を与えてないですよね。なんか、
うん、
やっぱダビデを軽んじるっていうね、
うん、
というふうにこう周りにその自分が何気なく犯した罪だけど、自分の欲に引っ張られて何気なく犯した罪だけど、うん、そのダビデの周りの人にすごく影響、悪影響を及ぼしている。特にダビデはもう王様だから、その影響力っていうのはすごいんだよね、うん、いいことをしたらすごく周りにもいい影響を与えるけどね、うん、例えばさ、会社の上の人がやっぱりきちっとしてるところはやっぱりきちっとするじゃない、
うん、
いい影響を与えるじゃない、きちっとしてたら周りもきちっとしようってするじゃない、うん、だけど上の人がだらしなかったらやっぱなんかやっぱだらしないような部署になったりするっていう、
うんうん、
それはあると思う、私はね。で、そういうふうな感じで罪っていうのはこう周りにじわじわとね、あの根深い影響、悪影響を及ぼすよっていうことらしいですね、
うん、
はい、まあ、ちょっとこういうふうなことを言うと不完全すぎるし、でもなんか、まあね、もうちょっと今日の話は暗い話でしたけども、
うん、
まあ、こんな感じで、ダビデは、あ、さあどうなっていくでしょうということですけども、はい、うん、今日はこの辺にしたいと
思います
。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
はい。